パワーナインラジオ。はい、皆さん1週間いかがお過ごしだったでしょうか。パワーナインのゆういちと申します。よろしくお願いします。もう第4回ですね。放送始めてからは3週間ぐらいだと思うんですけど、もうね、もうゲームマーケット秋まで、あと2週間ぐらいに迫ってまいりました。もうテンションが上がる上がらないとかじゃなくて、だんだんこうすっごい追い詰められたような気持ちになってきてますけど、まあまあまあ、なんとか間に合わせようと思っております。ということで、1週間いかがお過ごしだったでしょうか。僕もそうですし、他のあのゲームマーケット秋に出展される予定の、ゲームサークル、制作サークルの方々をツイッターとかでねフォローさせていただいてるんですけど、もうみんな忙しそうね。すごい忙しそうね。で、そんな忙しそうな中、すいません、僕がいつも聞いてる大好きな、裏ワンドロー、ワンドロートークっていう名前の、ポッドキャスティング、裏ワンドローっていうサイトでやっていて、サークルさんの名前はワンドローさん、サークルさんっていうか有限会社なのかな。すいません、回りくどかったですね。のワンドロートークでですね、ほんのちょこっとだけなんですけど、パワーナインゲームズでドラゴンズストーンっていうゲームが出るらしいよって話をちょっと触れていただいてありがとうございます。しかもメインパーソナリティのお二人がかわかんないけど、このラジオをね聞かれてるということで、ここで今こう多分喋ってると今耳元に声があーって取れてると思うんですけど鳥だからわかんないけど、ありがとうございます。本当になんでこうまず紹介していただけたかっていうことから話そうかなと思うんですけど、今回、うちのサークルパワーナインゲームズで作っているドラゴンズストーン、略称ドラストというゲームなんですが、このゲームのアートワークに長谷川通さん、ボーパルスであったりセブンスナイトを手掛けられた、長谷川通さんに、いろんなアートを手伝っていただいてるんですね。で、今回ゲームマーケット秋にワンドローさんが新しく出展されるゲーム、操りキングダムもですね、この長谷川さんが絵を描かれてるんですね。恐ろしい長谷川さん。うち、ワンドロー、さらにもう一サークルね、同時完全に掛け持ちで、並行してやられてるっていうね。いや無理じゃね、普通に考えたらっていうぐらいの密度でやられてるんですよね。で、その一個一個が全然その少なければわかるんですけど、僕が作ってるドラゴンズストーンもすっごいいろんなところに手入れてくださったし、ワンドローさんのところの、操りキングダムもアートワークほぼ全部やられてるんじゃないかな。で、もう一個佐藤ファミリアさんの不思議の森の音楽隊っていうゲームも一回試遊させていただいたんですけど、あのアートも、いや、多分全部だと思うんだけどな。確認したかったな。長谷川さんで、すっごいね。これ、秋だけで3つでしょ？このペースでやったら、だって、何？ 1 年で6個?2 年で12個 ?3 年で18個？もうあっという間にさ、もう、自分の関わったゲームが30、44に出回るぐらいの、すいません、ハードル上げすぎましたね。申し訳ないです。すっごいもう、なんでそれ間に合うんだろうなっていうぐらいね、いろんなところを手、ドラゴンズストーンも入れていただいて、本当にありがとうございます。で、そのワンドローさんは、もう、今回僕は駆け出しのペイペイなんですけど、ワンドローさんはもうきっちりずっとオリジナルゲーム作られてる。大きなサークルさんで、サークルさんっていうのもこうかもしれないですけど、ゲームマーケット秋ではですね、ブースナンバー629番入って左奥の方ですねのところで、新作で先ほどお話しした操りキングダム、これドラフトするゲームですね。で、黒猫ローラと魔法の森っていうゲーム、さらにボイン星人襲来、これ500円ゲームになってますね。あとはやぶさくんの階層の拡張版が、販売される予定になっているはずです。パンフレットによると。のでね、ぜひ、うちの弱小サークルのが気になる人はうちに来てくれればいいんですけど、ワンドローさんはもう大々的にやられてるんでね、そちらも ぜひ4階入って左奥の方ですね、すっごい一番奥角の近くぐらいがワンドローさんで、入って右奥ちょっと手前ぐらいのところに、うちのパワーナインゲームズがね、あの細々とやってますんで、あの気になる方はね来てくださればと思います。というわけですみません、本当にワンドロートークすごい楽しく聞いてるんで、あちらはですね、あのこっちのあの入校したぞジョジョーってあのウレションしてるようなラジオではなく、してないけど、してないけどウレションしてるラジオとは全然あの趣が違う、ちゃんときっちりね、あのクレーターさんをゲストにお呼びしてすっげーためになるトークとかをしてて、もう楽しくて毎回聞いてるんですけど、いう放送されてるんで、もしねいないと思うよ、いないと思うけど、パワーナインラジオ聞いてんのにワンドロートークを聞いてない、ええ何が起きてるのかわからないみたいな人がいたら、とりあえず一回停止をして、あのワンドロートークでググれ、まずググれね、でそれで聞いてから戻ってきた人はあの来てくれると嬉しいですみたいな感じなんで、あのよろしくお願いします。あのパワーナインの方もよろしくお願いします。というわけで、すいません。いきなり大幅脱線から始まってる気もしますが、パワーナインラジオの第4回ですね。1週間いかがお過ごしだったでしょうかということで、1週間、今週やってることで、今のお話してないことは、あれですね。3DS のゲームを移動中に先にずっとやってるんですよ。何やってるかっていうと、ブレイブリーデフォルトフライングフェアリーっていうスクエアエニックスの最新ゲームソフトですね。 あんまりあの家庭用テレビゲームをその昔ね、すごいちっちゃい頃ファミッコでさ、小学生、年バレるけど、まあ、小学生の頃に小学2年の時にファミコンが出て、これ完全に調べたら年わかるじゃん、ファミコンが出たはずなんです。でそれ以降もう小学校時代ずっともうバカみたいなファミッコで、小学校2年の頃家に当時携帯なんか家の電話が鳴って、何々ですけど探しておきますかみたいな電話がかかってくると、そいつから聞いてくるのはゲームの攻略情報を教えてくれっていう感じの電話がかかってくる。お前あそこでどうやってあそこ抜けたのみたいな電話がかかってくるっていうぐらいのファミッコだったんですよ。超ファミッコ、ファミマがずっと全部1ページも漏らさずに立ち読みしてたと思う。立ち読みかよって話ですけど、ファミ通は買ってた。まあいいんですけど、ね、最近はやっぱりね、年とともにっていうか、まあ、まとまってテレビの前に座る時間が減ったからっていうのもあるんですけど、家庭用ゲームやる機会が随分減っちゃったんですけど、まあ、今はね、楽しく、ブレイブリーデフォルトをやってます。このゲーム全く知らない方もいらっしゃるとは思うんで、軽く説明するとですね、ファミッコにはたまらないんですけど、ファイナルファンタジーの、大体どんぐらいだろうな、3とか5とか、あんぐらいの頃に近いゲーム感をしたゲームです。非常に近い。っていうか FF だろ、これ。あの、クリスタルがあって、火、水、土、風の4種類のクリスタルがあって、それをこう一つ一つ解放していくって、もうこれ完全にさ FF3 じゃんみたいな話なんですけど、あのそれで自分は4人パーティーでゲーム進めていくとジョブがいっぱい選べるようになって、でジョブチェンジをどんどんしながら白魔法使いとか黒魔とか、ナイト、盗賊とか、まあ、定番の職業もいっぱいあるし、新しい職業もいっぱいあります。狩人とか、まあ、いろいろ後半にも出てくるんですけど、で戦っていくって、すっごいねオーソドックス、昔の FF3、4ぐらいのオーソドックスな雰囲気を持ってて、 でもやっぱドラマシーンみたいなさ、今までの昔の FF5 だったらドット絵のキャラが上にピコーンとびっくりみたいに出したりとかさ、あわあわみたいなこう動きをしてやってた演技が、やっぱりこうポリゴンでちゃんと描かれた、ちょっと頭身低めの可愛いキャラなんですけどね、それがこうちゃんと表情豊かに動いて、かつかなり豪華な、ね、声優陣で、声も全部入って、まあ、声のないやり取りのシーンもあるんですけど、声が入るところは全部声ボイス入りでやってるっていう、すごいね、なんだろう、昔のゲーム好きにはたまらないところを抑えつつ、 今風にしましたみたいな感じでね、まあ、面白いですよ。でもすごい楽しんでます。で、このゲームの中でいくつかね、変なっていうか、まあ、独特なところがあって、それがすごい面白かったんですけど、主人公ティズ君っていう主人公がいるんですけど、主人公とあと、まあ言うとネタバレの人があんま言えない4人、女の子2人と面白い男の子1人で4人で冒険していくんですけど、ティズ君が自分がこういた村がこうダメになっちゃって、すっごくすいません、もやっと話しますけど、ダメになっちゃったんで、復興しようと、村をね、こうもう一回盛り立てようみたいなことをやるんですよ。復興大臣じゃねえな、なんかそんな感じの役職をもらうんですよ。で、それを復興が別ゲーム、ミニゲームみたいになってるんですけど、それがどうするかっていうと、例えば最初村の端っこの方だけ解放されてて、この橋が壊れてるから橋を壊すとか、武器屋がぶっ壊れちゃってるから武器屋を直すとか、で武器屋直したら武器屋レベル2にランクアップさせるとか、そういうのをこう選んでいくんですよ。選んでいくんですけど、例えばこの橋を直すってやると、この橋を直しますか、何名で直しますかって出てきて、その橋を直すのに10時間かかりますとか出てくるんですよ。つまりこれは工数管理ですね。プロジェクトマネージャーの方、リスナーの中でプロジェクトマネージャーの方はいらっしゃいませんかですけど、いらっしゃってもどうするんだよとかね、けど、工数管理が決め手なわけですよ。すげえ、ソリューションビジネスの人みたい。まあいいけど、一人をその仕事をさせると10時間かかると思うんです。要するに、二人にその仕事をさせると5時間かかると思うんです。要するに、何人日って工数管理の世界では言いますけど、何人時間みたいなのが表示されていると。それに人をどんどん突っ込んでいくことで、こうその橋が直ったら新しいこう町のエリアが開放されて、そこには新しく武器屋と防具屋があるから、それもこうなんか直していこうみたいな、ね、ことをするんですけど、その、ね、マネジメントも面白かったし、そこの人、例えばさ、本当にマジであるんだけど、99時間かかるよって一人でやらせたらとか、そういう場所もあるんですよ。そんなんさ、一人入れてもさ、何日待つの ?1、2、3、4日ぐらい待たなきゃいけないじゃん。待ってらんねえと。で、それと並行して武器屋も直して、みたいなことも出てくるんで、もっとこう人手が欲しいんですよね。で、その、復興ミニゲーム的なところの人を増やす仕方は、メインゲームと全く関係なくて、3DS のすれ違いで、このゲーム、ブレイブリーデフォルトやってる人とすれ違うと、一人、復興作業要員を、復興作業奴隷、復興奴隷を、おらーって捕まえたことになるんですよ。すげえやばい、モヒカンの世界みたいな感じになってきたけど、水だーってじゃなくて、人だーになってますけど、で、人をそうやってすれ違うことで人が増えていくんで、復興がもっとバンバン進むようになると。この橋に99人突っ込んであるから、お前ら1分で直せみたいなね。30秒で支度しろみたいな感じになってるんですよ。そこだけ。で、僕も、その復興がだんだん進んでいくと、そのアイテム屋とか武器屋とかが直ってくると、自動的に、時間チェックなのかな?自動的にさ、フェニックスのとかさ、ハイポーションとかくれたりするんで、メインゲームも楽、ちょっとね、楽に進めれるようになるんで、復興を急ぎたいと。メインゲームも頑張るけど、復興も急ぎたいと思ったんで、俺は行ってきましたよ。行ってきましたが、別の用があって、秋葉に行った帰りに、秋葉原のヨドバシの前にあるあのベンチのところって、昔ドラクエのすれ違いが流行った時に、ルイーダの酒場とか呼ばれたさ、エリアがあるんですよ。すれ違い通信したい人はここに集まれみたいなね。ある種の聖地みたいなものがあって、秋葉に用事があって行った帰りに、イエサブ見て、ローランドロール見て、その帰りに、そこでね、ずっとボケーって立ってね、すれ違った、おー、入る、復興奴隷がどんどん入るみたいになって、そこだけでね、2、30人の、こう、労働者を獲得して、ガツガツね、復興進めましたけど、それはね、面白新しかったね。なんか、で、 結構逆にそこで人集まりすぎちゃって復興のとこバーって進んじゃったんですけど、こう復興だけのゲームだとちょっと物足りないけど、めちゃくちゃ復興させるゲームをやりたいね。エンドレス復興ゲームみたいな。復興でやっぱある程度進むと完了しちゃうんですよ。だからそこもちょっとね、そこのやり込みが欲しかったなと思いました。ね、ちょっと面白いです。やっぱすれ違いっていうのと、なんだろうな、こう、だから RPG 苦手な人とかってさ、すっごい時間かかって進むわけじゃん。ストーリーの進行が。だうまくさ、効率よくダメージ与えられないからレベル上げしなくちゃとかってもたもたしたりとかするじゃん。で、ダンジョンで迷ったりするじゃん。で、待てよって、こう、時間がかかればかかるほど、その復興の方からお助けアイテムがもらえるみたいんだと、こう、RPG 下手な人でも楽しめると思うしね。だいいなぁ、この仕組みと思ったんですけどね。それ面白かった。もうね、なんか自衛隊のポスターみたいな感じで、君も復興奴隷になろうよみたいな。もしくは僕と契約して復興奴隷になるよ。じゃ僕とすれ違って復興奴隷になってよという、こう、特殊なゲームがね、行われててね、面白かったですよ。つまり、僕のところに復興奴隷が入るということは、僕自身がいろんなところでっていうことですけど、まあまあまあ、お役に立てれば幸いですけどね、誰かのね。まあそんなところと、あともう一個、このブレイブリーデフォルトの名前の由来なのかな、でも一つでもあるんじゃないかなと思うんですけど、メインコマンド、戦闘の時にドラクエで言うと戦う、守る、魔法、逃げるみたいなのあるじゃないですか。順番違うけど、守るっていうか防御か。で、そのメインコマンドにこのゲームだと戦うアビリティ、魔法とかね、でブレイブ、デフォルト、逃げるって何それって思うでしょ。まず戦闘時にブレイブとかデフォルトって 何ごっこして遊んでるのみたいな感じじゃん。だけどその2つがかなり重要で、まあ先にデフォルトの話をすると、デフォルトって、防御なんですよ。いわゆるデフォルトを選ぶと防御力、魔法防御力も上がりますと。でその他は何もできません。でその代わり今回デフォルトってすると BP ブレイブポイントだと思うんだけど、 BP が1個増える。で防御したと、また次のターンも防御すると、今度は BP ってそれがもう1個溜まって2になると。で、最大3まで溜めれると。で、じゃあ、デフォルトは防御プラスなんか得点が入るのね、分かった。じゃあ、ブレイブは何かっていうと、ブレイブっていうのを1回押すと、コマンド枠が、戦闘コマンド枠が1個後ろに増えるんですよ。なんで、ブレイブを1回押すと、その後戦うとかを選ぶ。そのキャラの番だったら戦うだからバスバスって2回戦うわけですよ。2回殴れる。だからそれを最大は3回までブレイブブレイブブレイブってやって、ファイヤーファイヤーファイヤーファイヤーってやったらファイヤー乱れ打ちですよ。ファイヤーファイヤーファイヤーファイヤーなんかもうお祭りみたいになってますけど、4発ファイヤー乱れ打ちが黒魔同士レベル1からできるみたいな話なんですけど、乱れ打ちって言っても4発だけどね。そんなシステムなんですよね。で、これでね、なるほどね、しばらく防御して我慢したらブレイブっていうので一気にこう爆発的な力が発揮できるんだなって思ったとみんな思うんですけど、ここから意味が分かんないんです。このブレイブ BP が溜まってないとき、 BP 最初ゼロなんですよ。普通はゼロで戦闘が始まるんですけど、そこから借金できるんですよ。ワレスのゲームみたいな感じ。わかんねえよ、その例え。蒸気の時代でバンバン借金する感じ。わかんねえから、あれだけど、わかった人はいいんですけど、ブレイブを、BP0 からブレイブを使うと、BP を借金できるんですよ。マイナス？前借りできるの。だから、戦闘入りました。ブレイブ、ブレイブ、ブレイブ、ブレイブ、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤーって、すいません、お祭りになってるけど、っていうことができる。そいつ1ターン目にファイヤー4発撃てるんですよ。ただやっぱりね、それ相のこうリターンにはリスクが伴いますよね。例えばその借金もやっぱしすぎじゃいけないってことですよ。そこら辺のね ATM からいくらでも借りれるって言ったら、そこから100万円借りまくって翌月返さなかったらどうなるかって、こう怖いお兄さんが、おいリーちゃんって来ますよね。いや、現実の金の話じゃなくて、BP を前借りしちゃうと、マイナス 3BP とか表示される。 でそこから毎ターン1ずつ回復プラスされてってゼロになるまでボケーってしてもう超ダリーもう何もやる気しねえみたいな感じになるんですよ。そんなこと言ってないけどキャラクターは俺の心の中でうわーもう俺帰って寝ていいっすかみたいな感じになってるでデフォルトして貯めとけば例えばデフォルト2回防御ってやって BP2 にしてから次ブレイブと普通のコマンドで3回攻撃する分には BP0 に戻るからまだ俺普通っすよっていう状態になるんですよね普通っすよって変だけどでそれがねまあようわからないシステムでさ今全体の半分ぐらいかな第4章ぐらいやってるんですけどもう先に完全クリアしたって人はこいつ BP の使い方分かってないなってコメントがあればいただきたいんですけど難しいんですよね。例えば雑魚的だったらさゴブリン8匹現れましたとかだったらもう全員さブレイブブレイブブレイブ戦うブレイブブレイブブレイブファイヤーファイヤーファイヤーファイヤーうわーみたいになって合計4人が4回行動するから16回攻撃してゴブリン全部倒しきればさ戦闘終わったらまたその借金が帳消しになるんですよ。ありえねえ特製霊カーみたいな話ですけど特製霊カードなのねんですけどだからね雑魚的に対しては極力もうフルパワーでいって一旦キルをしたいん。ただやっぱさ強い敵とかいるじゃん、まあ、ボスとかいるじゃん。ボスの時に例えばみんなフルパワーでブレイブブレイブブレイブって16回攻撃うわーってやったらそこ相手が生き延びちゃったらさ向こう3ターンは相手のやりたい放題なんですよね。もう何だってできるよスカートだって覗けちゃうよそういう話じゃないよって話ですけど別にそんなところで卑猥な方に持っていかなくていいんですけどもう完全にこちらが動けなくて相手が3ターン好きなようにされちゃうんで、で戦闘バランスもねかなり厳しい。ダメージがでかいんですよ。ヒットポイント最大今3000ぐらいあるとワンパンででかいと1500とかひどいと即死に近いぐらい食らったりするんですね。そいつが自由に 3,4 ターン殴れると半分ぐらい死にますよ。人が死ぬよ。で半壊してるともうどうしようもないからさっていうきつい状況にもなりかねない。でいやもういろいろねこのゲームシステムの意味のわからなさをこう体感してるんですけど途中で亀の中ボスみたいなのが出てきて亀だからきっと弱いんじゃねえかなと思って最初ブリザード一発当てたらウィーク、あ、じゃ、クリティカルか？ウィークか。弱点だってことが分かったんで、まあ、亀ってなんか FFT2 も冷たいブリザードブリザラブリザガ系が弱いんですね、それに。で、じゃあ俺覚えたてのブリザラがあるからこのターンで一気に決めてやるって思って、お前らのうちはもう終わってやると思って、クロマにブレイブブレイブブレイブブレイブブレイブブレイブってやってブリザラブリザラブリザラブリザラってこうブリザラ祭りをやったんですよ。ブリザラ乱れ打ちってやったら亀のくせになんかそのターンだけやたら早く動いてリフレク貼ったんですよね。そしたらねリフレクって魔法弾き返すって魔法なんで魔法簡単なんで俺の打った覚えたてだよすっげえ強い呪文だよ。だから今その時ブリザラが全部うちのパーティーに帰ってきて全滅したわっていうねショッキングなそして 3DS をそっと閉じたみたいな感じになってたんですよね。これはね未だに分かんない。どううまく立ち回ったらいいのか全然分かんないですけどこのブレイブとデフォルトっていうこの未体験な戦闘システムは昔 FF やってた人はちょっとねこれ体験してみてほしいと思う。ちょっとすごい面白いシステムだと思う。単純に言えばこっちがブレイブブレイブブレイブで必殺的な行動を連続しててもそのターン相手が敵も使うんですよ。デフォルトってやってると防御してるとこにこっちの渾身の攻撃が4回いっちゃうからすっげえこうチャンスロスなんですよね。とはいえ相手が隙のある瞬間って全然わかんなくてなかなかねこれうまくどう使えばいいのってなんか剛速球は持ってるけど投げたらやばいみたいな相互確証破壊みたいな感じになってる。全然核の傘の話は別にどうでもいいんですけど、なんかね面白いですよ。で 職業を選ばなくても両手持ちって片手持ち右手左手に武器持つこともできるんで、それでブレイブブレイブブレイブ戦う戦う戦う戦うってやれば4回戦って両手で戦うから8回5ですよ。夢の乱れ打ちですよね。懐かしいね FF5 っていう感じのこともできるし、すごい面白いんですけどね。このブレイブとデフォルトのシステムだけをね、なんかよくわかんねえなと思ったね。ボードゲームでもなんかあると思うんだよな。このターン1回休むけど次のターン2回行動できるみたいなってなんかあったと思うんですよ。ただそこで次のターン動けなくなるけどこのターン2回行動できるっていう前借りはあんまり聞いたことないと思うんですよね。それボードゲームだったらさ、4人同時に3ターン前借りするって言ったらさ、ああって終わるじゃん。なんかこう全てが終わるじゃん。だからなんかね、これうまくなんかボードゲームに落とし込んだら面白いような気もするんですけど、まあ不思議な仕組みでね、ブレイブとデフォルトはなかなか面白いなと思いました。ブレイブとデフォルト、今本当に楽しんでやってます。なんでね、この話を聞いて興味を持った人もいるかわかんないけど、はちょっとやってみたらいいんじゃないかなと思います。一応、ゲームマーケット秋の会場にもね、持ってこうと思うんで、電源入れとくから一応すれ違えると思うな。復興奴隷にご活用ください、僕をね。はい。その前にあなたのボードゲーム奴隷ですけどね、制作奴隷ですけど、今。はい。まあ、いいや、そんな話。あ、で、そうそうそう。すいません、一番最後に取ってつけたようにこの話始めるのは明らかにおかしいんですけど、ゲームマーケット秋でですね、うちのサークル、ゲーム出展するんですよ。知ってました？いや、知ってると信じたいけど、ドラゴンズストーンというゲームを初出展なので、まあ当たり前ですが、初参加初出展で、今回出させていただきます。で、この放送よりちょっと前になるんですが、公式ブログの方で、お値段と取り置きについて発表させていただきました。値段なんですが、もう率直に言って、3200円。ただしこれも頒布会限定価格なので、将来的にね、もう今本当に何の予定もないんですけど、もしショップさんに置かれたら多分これよりもうちょっと高い値段になっちゃうかなと思ってます。で、3200円ってすみません、本当高くなっちゃったんですよ。これもね、まあいろいろ悩んだんですけどね。僕のその今回ドラゴンズストーンというゲームがカード60枚、キャラクターカード60枚に、プレイヤーカードが合計5枚2種で10枚。それに、フラッグっていう旗のコマと、さらに宝石、ドラゴンズストーンで宝石奪い合うんで、が5色かけ5個の25個。でさらにこう何それ入れる袋とかさ、ボードとかさ、があるんですよね。したらその5色5個の宝石がなんかね、やっぱ高くて。あとはね、ゲーム制作にすごい慣れてる人だったらもっとこういろいろやりようがわかるのかもしれないんだけど、やっぱなんかいろんなとこでね高くついちゃったなーってことがいっぱいあって、物が届くと思ったら届かなくて緊急でオーダーしてまた高くついちゃったみたいなこととかね、いろいろあってですね、すいません、3200円という値段になってしまいました。で、すげー、もうすいません、ラジオだから超正直に言うと100部作るんですよ今回。多分100部ぐらいになるんですよ。多少誤差あると思うんですけどね、100部売り切って赤字だよ。だから俺何してんのって感じなんですよね。俺は楽しいゲームを作りたいんですけど、もちろんそれ結果なんだろうな、このんってちょっといろんな方面からもね、いろんなご意見いただいてきましたとか、ちょっと軽く怒られたりもしましたけど、なんで赤字になるのって言われたけど、赤字なんですよね。完全に俺のこう作業のお金とかさ、俺の取り分とか全くねえんだけどさ、だから本当に作り方が悪いんだろうなと。まあちょっとすいません、ノウハウは貯めてね、安く作れるように頑張ろうと思うんですけど、今後も3200円ってことになっちゃいました。ただまあボードゲーム初めて作るんですけど、出すんですけど、作るにあたって2つ方法があるなと思って、すごい安く作ってできる限りお安く届けたいっていうパターンと、もう一つはすごいいい質のものを届けたいと思うのがあって、今回はゲーム自体がやっぱりこれはいけると思うところがあって、で、すごいね、背伸びして、足首ツルツルツルぐらいの背伸びして頑張っちゃった感じなんですよね。 ただまあ、ドラゴンストーンのゲーム自体に関してあんまりこの放送で喋れることなかったですけど、あのドラフトゲームとしてはすごいいいものができたなと思っていて、自分で言うのがあれなんであんまり言わなかったんですけど、ドラフトゲームっていろいろあると思うんです。操り人形とかね、僕が大好きなマジック・ザ・ギャザリングってトレーディングカードゲームのドラフト形式なんですけど、でマジック・ザ・ギャザリングのドラフト形式っていうのは、マジック・ザ・ギャザリングのカード販売しているパックを皆さん、3個ずつ手に持って、スタートしたらパックを1個開けると。で開けてその中から1枚カードを取って、残りを隣に渡して、逆隣から渡された中から次はまた1枚取ってみたいのを、パックを右左右って3回やると合計45枚ぐらいのカードの束ができるのかな。でそれに土地っていうマジック・ザ・ギャザリングのエネルギーみたいなカードを混ぜてっていうか、自分で選んで混ぜてデッキを作って、デッキができたらマジック・ザ・ギャザリングは対戦型ゲームなんで対戦をすると。で8人ぐらいでやるんですよね。8人でやると、4組の対マンができて、それで勝った方と勝った方が戦って、さらに勝った方が勝った方が戦って、3回戦ぐらいすると優勝者が決まるみたいなゲームなんです。で大好きだし、マジック・ザ・ギャザリングも大好きだし、すごい楽しいんですけど、ドラフトしてる時間って3、40分ぐらいですよ。その後30分ぐらいでデッキを組んで、1時間弱、1時間弱、1時間弱ぐらいで、デュエルを3回するんですね、その対戦を。合計4、5時間ぐらい、まあ、もうちょっと早くやれるかな、かかって、ワンドラフト終わるんですよね。で、それってすごい、マジック・ザ・ギャザリングをめちゃくちゃ遊んでるけど、ドラフトを遊んでるかっていうと、ドラフト部分って実は最初の30分だったりするんですよ。で、僕自身も言ったことあるんですけど、ドラフト終わった時点で、これ、いいデッキ組めねえなと思った時に、ドラフト失敗したってことだけど、ああ、もう、いいから、次のドラフトがしたいと思ったりするんですね。もう、その後の3回のデュエルは拷問だから、ある意味の。だから、そのドラフトを楽しみたいなっていう気持ちがあって、そのマジック・ザ・ギャザリング的なドラフトを、こう、ドラフト部分を濃く、密度が濃く楽しめないかなっていうのが着眼点で作ったゲームだったりします。はい。で、その目標は大体達成できたかなっていうぐらいの本当にいい手応えで、テストプレイとかもみんなにいっぱいしてもらったんですけど、一日中このゲームをやってもね、これいいじゃないですかって最終的には言ってもらえるような出来になってきたので、本当に良かったなと思います。あと、飛び入りで全然マジック・ザ・ギャザリングあんまやってないって人、でもトレカーやってる人かな、に入ってもらって非常に楽しんでもらえるようなね、出来になったんで、もし、やっぱそういう属性っていうと変ですけど、そういうゲームが好きな方に、ぜひね、楽しんでもらいたいなと思ってます。公式ブログの方ではカードもかなり公開し始めましたんで、そちらも見ていただくと、ドラフトのイメージとかね、できるんじゃないかなと思います。あと、ゲームマーケット、公式サイトさんの方にもちょっと告知を出そうと思ってます。この放送終了後にやりますんで、まあ、同じくらいに上がってるんじゃないかなと思います。というわけで、今週やったことは、ブレイブリーデフォルト、フライングフェアリーを楽しんでたよというのと、すいません、ドラゴンズストーンの、初めてじゃね、こんな長い尺でドラゴンズストーンのことを喋るの、告知的なことでした。知ったか、ボードゲーマー。はい、このコーナーはですね、有名なボードゲームタイトルをもとに、僕が妄想で、ボードゲームの内容を推理するというコーナーです。じゃあやっていきましょうか。今回はもうすいません、すでに30分を超えているのでサクッと終わろうと思ってるんですが、サクッと終われるタイトルだといいな。これか、ガイスター。これはドイツ読みで、ガイスターはゴーストでお化けが戦うゲームじゃないゲームですよね。だからね。ガイスターはね、きっとガイが出てくるんだよ。あれだよ、武神流のやつだよ。ファイナルファイトガイが出てきて、前に小パンチ、後ろにワンパンチって無限に殴れるあのガイが出てきて、いろんな敵と戦う、読みみたいな対戦格闘ゲームじゃないね。それは無理からね。ガイスターは、あれじゃないか、スターじゃないかな。あー、スターなんですよ。 すごいいっぱいガイが出てくる、ハンサムガイが出てくるあのゲームで、あれあのドキッハンサムだらけの寒中水泳大会ポロリモみたいな感じですよ。ポロリも出るよみたいな、あのジャジャマのピッコロのやつの方のポロリもあのハンサムガイだから出るよみたいなやつですよ。でゲーム内容はあのハンサムガイ山札があって、それを配られたハンサムガイを使ってこう、やっぱね寒中水泳大会だから、あのこのコーナー、この何寒中水泳 50m みたいなところに僕はこのカードを伏せるぜみたいなことをして、こう勝負していくゲームじゃないかなと思います。まあハンサムガイスターどうですかね。ハンサムガイは、ガイは GUI で星ね、ハンサムガイ星スターって書いてあるっていう感じの、ダメかな、まあいいけど、ハンサムガイスターはそんなゲームです。これ和ゲーじゃない？日本のゲームじゃない？同人ゲームじゃない？誰か作ればいいじゃない？もうすいません、誰も作んないと思うんで、申し訳ありませんでした。いや、これもしかしたら、ガイスターのガイが英語読みでゲイの可能性、ゲイスター。このネタはやめた方がいいですね。ポッドキャストとはいえ放送禁止になるかもしれないので、このネタはやめておきましょうね。はい。多分それ、なんか体育座りしたみたいなキャラクターの人形のコマを無限に積んでいくみたいなあのバランスゲームだと思いますけど、ガイスター。ね、そのキャラが裸かどうかは皆さんのご想像にお任せしますけども、そういうゲームだと思いますよ。ね。というわけで、ガイスター、知ったかボードゲーム第4回はガイスターでした。はい、というわけで第4回パワーナインラジオも終了ということで、すいません、またオーバーランして37分過ぎになってしまいましたということで、もう40分放送ってしちゃえばいいじゃんみたいな感じもするんですけど、それやるとどんどんどんどん伸びることを僕は経験上知っているので、30分って言い張らせてください、すいませんって感じですね。ゲームマーケット秋がだんだん近づいてきています。やっと僕の手元にいろんな納品、あの箱とかねが来る予定になっております。でもし間に合わなかったりなんだりしたら、またすいませんって土下座をしながら皆さんに放送すると思いますので、そういう重要な放送媒体として使いたいなと思っております。というわけで、皆さん、1週間後かな、まあ、1週間以内にはできればこうまた更新したいなと思ってるんですが、1週間楽しくお過ごしくださいませ。僕はまだまだゲームマーケットの準備等々も、進めていこうかなと思っております。というわけで、皆さんありがとうございました。すみません、話がちょっと短くなってしまったので補足すると、ドラゴンズストーンは、ゲームマーケット秋初発売で半価格、限定価格で3200円です。もし取り置きをご希望の方は、公式 Twitter、パワーアンダーバー9 POWER アンダーバー NINE か、うちの公式ブログに、最新の記事の方の下の方にですね、僕の Gmail アドレスとかも載ってますんで、そちらのどちらかで、ご応募、をくださいませ。取り置きは14時まで、ブースで取り置きます。14時回ったら、一般分が足りなくなっている恐れがあるので、取り置き分は開放させていただこうと思ってますので、それまでに取りに来ていただければなと思っております。さっきちょっと実はもう言っちゃいましたけど、率直に言って部数は100部です。これが果たして少ないのか多いのか、あの初参加の僕には全く判断がつきませんので、今取り置きも一部もういただき始めてます。取り置き分も、まあ、もしね、皆さんが校長に取り置きしてくださいって言ってくださるとすごい嬉しいんですけど、してくださればしてくださるほど当日分が減っていくっていう構図になってしまうので、もし興味を持っていただいていて、買ってもいいなと思った方は取り置いていただくのが一番安全かなと思っております。というわけで、皆さんすいません、ちょっとまた長くなって39分半だよ、ありがとうございました。じゃあ次回また1週間後以内にお会いしましょう。それでは。